2021年4月28日水曜日、時刻は午前8時ちょうどになったところです。大阪はもう朝から雨ですね。まあ、昨日お話したようにもうずっとカラカラでしたから、本当にちょっとこう潤っていいんじゃないかなと個人的には思ってるんですけれども、まあ、新緑も本当にね、雨が降ると生えますから、後で、まあ、今日そんなに強くは降らないようですし、後で少しちょっと歩いてみようかなとは思ってるんですけれども、さてこのね、ここのところ毎日お話ししてるわけですけど、まあ朝一番ちょっとこう改まってお話しするっていうのもいいかなと思って、こうもうちょっと日課的にしてるんですけれどもね。昨日でもちょっと昨日思ったんですけれども、ホームページにも書いてるんですが、まあ、今年から、まあ、曲がりなりにもそのね、私なりにこう、まあ、自問自答したことがいくつかあって、まあ、そういうものがこう頭の中にこう蓄えられてるわけですけれども、まあ、それを、まあ、空にするつもりで、まあ、やっていくということをテーマにしてるんですよね。まあ、今年からって言っていいと思うんですが、まあ、これまでもしてきたんですけれども、より意識してそうしていこうというふうに決めてるんですね。 ですから、まあ、ホームページのエッセイの書き方も、まあ、変わりましたし、まあ、多分この話し方も変わってるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、音声に目覚めたのは去年ですね。本当にもうそれまでなぜまたそういうことに気がいかなかったのかなと思ったぐらい、まあ、音声に目覚めたわけですけれども、で、まあ、今年エッセイの、まあ、話すっていうところで3月から始めてますね。まあ、去年の一言一人言と多分話し方がまた違うんじゃないかなと思いますけれど、まあ、昨日まあ、我ながら少し思ったんですけれども、まあ、あまりその意識してもダメかなと、なんかまあねえ、そのなんか空にしよう空にしようと思ってまあ押し付けてもダメですしね。ですから、まあ、あんまり意識してもダメだなというふうなことはちょっとこう思ったりして、まあ、3月に始めましたから、まあ、1ヶ月はもう過ぎてる、1ヶ月2ヶ月が過ぎようとしてるわけですけれども、まあ、そういうこともちょっと自分なりに感じてるところです。ですから、まあそんなに意識せずに、まあね、本当に空になるつもりでというふうなことに結果的になればいいかなとも思ってますし、まあ、日々いろんなことに出会ったりとか、まあ、感じたり考えたりするわけですから、まあ、蓄積したものだけではあんまり意味もないと思いますし、ですから過去と現在進行形を融合してお話しするというか、まあ、多分そうなってはいるとは思うんですけれどもね、なってはいるとは思うんですけれども、まあ、あまり意識もせずにこうお話しするということの方がいいのかなというふうに昨日ちょっと改めて思いました。まあだからというわけではありませんけれども、昨日夕刊を読んでたらですね、まあ日経、まあ、私は日経しか取ってないんですけれども、で日経のその日経の、まあ、仕事柄の方に、まあ、日経を読んでるわけですけどね、先月でしたかね、旧知の方からですね、そのリーさんは日経だけでしょうと、新聞読むのは。で日経って大体大企業向けだと、でそういうこと中小企業のそういうことが分かりますかみたいなこと言われたんですけど、まあ、それは日経だけで全部ねあれやってるわけでもありませんし、でまあ、長年読んでますから、そのどういうものかっていうのも、まあ、ある程度分かってますよね、日経が。ですからまあまあその一つの、まあ、情報として まあ、それをそのまま鵜呑みにするってことはもうありませんし、ああそういうことかみたいな、あの引いてこう見てるっていうか、いうふうなことなんですよね。でかねてからやっぱ思ってるのは、日経はですね、文化面がよあの優れてるんじゃないかなというふうに昔からちょっと思ってましたね。まあ、今回はということでもありませんけれども、あのこれまでもへえそうだったんかと思ってちょっとこうあの接したいろんなものがありますから、まあ、個人的には文化面がね、あの熱心に読むのはどちらかというと文化面なんですよね。で昨日夕刊にですね、ふっとあの目が止まったのは、まあ、最後の一番ページですけれども、あの絵本で学ぶジェンダーというふうなことであの紹介されてて、まあ、あのモデルの富永さんとお読みするんですよね。この方があの絵本、まあ、女の子は何でもできるっていう本の、あの翻訳をされたらしいんですけれども、で、まあ、あの絵本で学ぶジェンダーというふうなことでその本の紹介をしてあるんですけれども、で韓国で出版されたそのまた本があって、これがタイトルが女の子だから男の子だからをなくす本っていう、これは著者はユン・ウンジュという人ですね。で絵がイ・ヘジョンっていう人が書いてて、でこれまあまあ、 あの大人が読んでもいいだろうというふうなことはこう書いてあるんですけれども、あの最後のところにこのこれをこうあのこの本の日本語の翻訳本を担当した人がですね、あのこういうふうに書いてるんですよね。その親と子がこの本をね一緒に読むだけではなくって、親の方が自分の親ですから、子供からしたらおじいちゃんおばあちゃんですよね。親がその自分の親と読むことで上の世代の意識を変えるきっかけにしてほしいとこう、言ってはるんですよね。あ、これはちょっと面白いというか、あ、そうやなと。いうふうなことをやっぱりその世代間ギャップっていうのはあのやっぱり何かその世代が生きた社会通念的なものの多分ギャップだろうと思うんですよね。ですからもちろんその、まあ、女性は男性はとか、あとこう社会的な振る舞いとか、まあ、そういうふうなこととかがあのその世代には常識だったものが次の世代には何ですかそれっていうふうなことがあって、やっぱりその世代間ギャップっていうのはそういうこう社会的な知性という言葉が当てはまるかもわかんないですね。なんかそういうこうあのものの見方、捉え方、振る舞いの差ということなんだろうなと思うんですけど、でそういった意味ではこれ面白いなと思って、その親が本当は孫が読む、孫のために出た本をおじいちゃんおばあちゃんに親の方が勧めてみるとあのいうことは、なぜこれまたちょっとあの目に留まったかというと、あの広井義則っていう人がいるんですよね。こう社会のいろんなそのこれもだいぶ前なんですけど、今から20年前に、まあ、死生観を取りとあの問い直すという、なんとか、まあ、あの折に触れ紹介は してる本なんですけれども、でたまたま2年前にまたその仕事上である人に紹介した時に、あの自分自身でもちょっと見直してみたんですよね。その本を読んだのは多分2002年の春だったんじゃないかなと思うんですけど、そしたらその中にそのやっぱりその3世代、まあ親が子供に教えるだけではなくって、その親の上の世代 が孫に与えるこう地位というものが孫にとっては生きていくためのいろんな、まあ言えばあの学びを得られるんじゃないかというふうなことが書かれてたんですよね。でそのあの広井さんのこの本の中に、まあ、私が時々また紹介しているその心の社会のマービン・ミンスキーの言葉をまたこう引用してましてね。でその引用がどういうことかといったら、全哺乳類の中で幼児期に一人で生き延びていく能力が一番未熟なのが人間であると。で私たち人間には生きていくための世話をし、また貴重な生き抜くための助言をしてくれる存在として、親のみならず祖父母までが必要となってくるのであると書いてるんですよね。ですから3世代でやっぱりその孫のこれから未来を生きていく術を授けていくと。ですから、まあ、そういった意味でもこの昨日の床に書かれてたこの本の編集者の人の、まあ、親が自分の親と読むことで上の世代の意識を変えると、で変えることによって孫へのまた授ける、まあ、経験豊かなその祖父母がですね、あのこれからの未来っていうか今の社会とこれからの未来というふうなことにちょっとこう思いを馳せながら、まあ、自分たちのその人生の答えみたいなものをまた授けていくと、融合させて、まあ、そのこれからのことをどっか踏まえながらその授けるっていうかな、なんかそのことの意味は大きいなというふうにちょっと思ったんですよね。ですからまあその3世代のことがこう2年前にその広井さんの本を読み直した時に、ああそうだなってすごくあの改めて感心したもんですから、昨日夕刊のこれを読みながらこの最後の部分がねすごくあの目に留まりましたね。あのそうこれ大事なことだなというふうにちょっと思ったんですよね。ですからなんだということではないんですけれども、まあ祖父にあたる人はなんかそういうことをちょっとやっぱり念頭に置いとくのもいいでしょうし、だからそういった意味ではやっぱりなんかこう受け継ぐものというものの大事さ、まあ、家計の中でだけではなくって、まあ祖父母にあたる人は、まあ、いずれまた亡くなっていくわけですけれども、まあ、肉体は死んでも魂は死なないという言葉がありますけれども、それはまあ他者間においても、まあ、言えることだろうなと思いますね。まあ、個人的には、まあ、私の恩師はもう亡くなりましたけど、おそらく、まあ、恩師とから学んだ10代から20代にかけてね、その当時は気づかなかったですけれども、なんか受けた薫陶みたいなものがあって、それがまあ今また残ってる、まあ、自分自身を何かこう自分の生き方の一つベースになってるんだろうなというふうに思いますもんね。まあ、そうすると、まあ、このぐらいにしときましょうかまた言うとなんかちょっとね説教じみてるって言うとおかしいですけど、そういうことになりますか、そういうことですね、ということでまた皆さん方が考えられ、皆さんそれぞれがなんか感じられたらいいことかなというふうに思いますので、これぐらいにして、時刻はですね午前8時14分を過ぎたところです。今日は以上です。